四旬節に入りました。その最初の日曜日を今日私たちは迎えております。主イエス・キリストの苦難と十字架を覚えながらこれから礼拝を毎週進めてまいります。その最初の第一主日に与えられました福音書、マルコのによる福音書ですが、たったの2節でした。例によってマルコの言葉というのはとても短いですね。ただ淡々と、説明的に書いてあるだけで、マルコ福音書にはいわゆるストーリーというのが全くございません。このサタンの誘惑の出来事というのは多くの方もご存知のように他の福音書にも出ておりますね。マタイ福音書、ルカ福音書に載っておりますが、そこではストーリーがあります。イエスとサタンが対峙して向かい合って対話をするというそういう描写があるんですが、マルコ福音書にはそれがない。けれども、私はこうしてたったの2節なんですが、ある意味マタイとかルカのようなこのストーリーによって、よって示されている具体的な部分というのがない分、この四旬節にあって試練ということを当てはめて考えるときに、これが自分にも当てはまることとして考えやすいのかもしれないなって、こういうふうに思うわけであります。短いたったの2節の福音書なんですけど、キーワードを拾いながら御言葉に耳を傾けていきたいと思います。霊がイエスを送り出したと、こういうふうに書いてあります。日本語ではわからないですけど、この霊には英語で言うところのザ、定冠詞というのがついております。その霊ということですよね。だから前に書いてある事柄を指しているんであります。じゃあマルコ福音書の今日の12、13節の直前に何があるかというと、聖書をお持ちの方はすぐ分かりますね。見出しを見れば書いてあります。イエス洗礼を受けるというふうに、書いてあります。洗礼者ヨハネからイエス様が洗礼を受ける。その時に皆さん思い出しましょう。鳩のような聖霊が下りました。今日の福音書の中の霊についているザ、定冠詞はまさしくこの霊であります。鳩のような聖霊、それがここで書いてある霊のことであります。これちょっと勘違いしやすいので、皆さんにも注意を喚起をしたいと思うんですけど、というのは、とってもよく知られたこのイエスとサタンの対峙するお話なんですが、登場人物がイエス・キリストとサタンですよね。サタンというのは悪霊。この両者の霊的な、戦いといった感じがいたします。そういうふうに一般的にはこう受け止めますので、ここに出てくる霊というのはひょっとしたら悪霊のことなんじゃないかなっていうふうに、勘違いをしやすいと思うんですね。つまり悪霊がイエスを荒れ野へと連れ出したというふうに思ってしまいがちになるんですけれども、そうではないということなんですね。イエス様を荒れ野へと連れ出したのはイエスが洗礼を受けた時に下った喜びの声を響かせた聖霊、 すなわち神ご自身です。神ご自身がイエスをアレノイと連れ出したんでございます。そもそもこの誘惑を仕掛けてくるのは悪魔じゃないか、こういうふうに私たちは思っているところがございます。まあ誘惑に限らず、嫌なこと、辛いこと、これは悪の力、まあサタンのせいにこうしたくなるわけであります。けれども今日のこの短い福音書御言葉は、そういう私たちの浅はかな想像力を打ち砕いています。試練というのは、まあ、逆境ですから、そういうものをこうどうしても悪と結びつけたくなるわけでありますけど、必ずしもそうではないということを今日の御言葉は語りかけているんです。主イエスを荒野へと送り出し、サタンと向き合わせたのは神だった。このことを今日改めてご一緒に考えてみたいのであります。そこから届けられる御言葉はさあ一体何でありましょうか。イエスは誘惑を受けられた、これしか書いてないんです。どんな誘惑だったのか、当然、まあ、私どもの関心はそちらへ向かうわけですけど、そのあたりを描写しているのが先ほども言いましたがマタイとルカ、この2つの福音書であります。マタイとルカは、まあ、福音書を書くにあたってマルコが持っていなかった資料をどうも持っていたようであります。まあ、詳しいところは省略しますが、このお話というのはですね、まあとてもよく知られているので皆さんも頭の中でおさらいをしていただければと思うんですけど、断食をしていたイエス様に向かってサタンが、お腹すいただろう、目の前にあるその石ころをパンに変えて食べたらどうだ、こういうふうに話しかけてきたという誘惑が一つですよね。それからもう一つ思い出すのは、神殿の高いところから飛び降りてごらん、天使が助けに来てくれるって聖書に書いてあるから、それを見せてもらおうじゃないかというふうにサタンはイエスに働きかけて、まるで、まあ、サーカスみたいな誘惑がここに書いてあったのであります。で、今を紹介した2つのこの誘惑、これらが、まあ、誘惑というふうに私たち受け止めているんですけど、どういうことなんでしょうかね。パンを石ころに変える、あるいは高いところから飛び降りるというのが誘惑というのはどういうことなんだろう、どうしてこれが誘惑という言葉と結びつくのかというところを考えてみたいと思うんです。イエス様は神の子だから本来の力を発揮すればできちゃう、我々普通の人間には無理であってもイエス様なら可能だろう、だからこの場面はイエス様が悪魔に対して神の子であることを、神の力をはっきりと示す絶好のチャンスではないか、こんな機会はまたとない、ぜひそうすればいい、そうしたらサタンを打ち負かして強いイエスを誇示することができる、これが私どもが頭で考えたくなる道筋であります。サタンの言う通りにすれば、誰もが望む強いイエスを世に示すことができるけれども、それがまさしく誘惑なんです。このことが誘惑なんです。イエス様にとってそれらは確かに誘惑でした。 この誘惑という日本語が当てがわれている聖書の新約聖書のギリシャ語はペイラスモスという単語なんです。新約聖書の釈義辞典という分厚いこんな何冊かになった辞典があるんですけど、それでこのペイラスモスという単語の意味を調べてみると、そこに2つの意味が書いてありまして、一つが、まあ簡単に言うと誘惑であります。そしてもう一つの訳語が試練です。誘惑と試練、どうでしょうか。日本語だとこの二つの単語は随分とニュアンスが違ってませんか。私にはそういうふうにこう思うんですね。で、辞書で、手元にあった辞書で、調べてみましたら、誘惑についてこういう定義が書いてありました。誘惑とは、人の心を惑わし、その人にとって本来ためにならない状態へと誘い込むこと。一方、試練とは、こういうふうに書いてありました。心の強さや実力の程度が厳しく試されるような苦しみ。あることを成し遂げる過程や人生のある局面で遭遇する苦難。これが試練の定義であります。随分と違いますよね、誘惑と試練。誘惑は人を悪へとこう引きずり込んでいくような力を想像させます。一方、試練という単語は自分にのしかかってくる苦労や困難というものを想起させます。そして今日のこのペイラスモスというギリシャ語の単語が教えていることは、この誘惑と試練、日本語によると似て非なるものであるこの2つの誘惑と試練、ここには共通するメッセージがあるということなんですよね。じゃあそれは何か、それを探ること、それをしたいと思うんです。2つの日本語を1つにつなげるメッセージ、それは何か。それは私たちを神から引き離そうとする働きかけ、あるいは機会のことです。神様から私たちを引き離そうとする働きかけ、力、そうした機会、時、もしもイエスがサタンのそそのかしにそのまままんまと乗っかっていたら、つまり石ころをパンに変えてそれを食べていたら、イエス様は神から離れてしまっていたのです。石をパンに変えることは神様の御心ではなかったんです。やろうと思えばイエス様にとって多分できたでしょうが、あえてそれをしないで、耐え忍んだんです。この耐え忍ぶということがまさしく試練なわけであります。誘惑と試練、私はこの2つを見る角度を変えて、見てみたいと思うんですね。さっきの辞書の定義からもですね、誘惑とは惑わし、誘い込みなんですね。こういうものは外側から自分の方へと入り込んでくるものではないでしょうか。誘い込みとか誘惑というものはですね、そういう働きかけや機会と捉えることができるんじゃないか。それを誘惑というふうに私たちは意識して読んでいる。け れどもですね、その同じことを、同じ働きかけや同じ機会を、今度は自分の方から内側から見たとき、それは今度は試練というふうに見ることができるのであります。先ほどの辞書の定義の言葉ですとですね、人生のある局面で遭遇する苦難、それを我々は試練と呼んでいます。試練と誘惑、この2つの日本語の違いというのは、一つの事柄を外側から見るか、それとも自分の側から内側から見るかの違いのようにもこう見えてくるわけであります。ですから結局のところ、同じ事柄を試練も誘惑も指し示しているということが言えるのであります。まあ、こういうお話をしておりますと、私が思い出すのは旧約聖書の呼ぶ記ですね。呼ぶのことを思い出します。つい先週も呼ぶ記から私たち御言葉を聞く機会がございましたけれども、呼ぶは神様の前に徹底的に正しい人で、神様からもたくさんの恵みを受けて、経済的にも豊かであったし、人物的にも素晴らしい人で、非の打ちどころがない、まあ幸せに日々を楽しく暮らしていたのが、まあ最初のヨブですね。ところがこのヨブがある時、サタンの攻撃を受けるわけであります。そのサタンの攻撃を受けて、ヨブはありとあらゆるこの世の手にした幸福というものをすべて剥ぎ取られてしまったのであります。で、あのお話で皆さん方にお気づきいただきたい大切な点は、きっかけはどこにあったかということです。こうなるきっかけはどこだったか。きっかけを作ったのはですね、神様なんです。神様がサタンにこういう言葉を言いました。それでは、ヨブのものを一切お前のいいようにしてみるがいい。ただし、ヨブには手を出すな。まあ、こういう言葉を、まあ、神がサタンに言うんですね。その神様の許可を得て、サタンはヨブを攻撃したんであります。だからきっかけを作ったのは、指令を出したのは神様なんです。そしてヨブはそれによって人生のどん底を味わうんですね。試練です。ヨブから幸せを奪い取ったのは確かにサタンでありましたけれども、何度も言いますが、そのきっかけを作ったのは神様、神が試練を与えたんであります。許したんであります。今日のこの短い、とっても短いマルコ福音書は、こういう言葉でそのことを語っています。霊はイエスを荒れ野に連れ出した。先ほども言いましたように、この誘惑のきっかけを作ったのは、新約聖書でも神様でした。旧約の呼ぶ記、そして新約聖書のマルコ福音書にあるこの2つの事実から、今日私たちはとても大切で意義深い御言葉をいただくことができます。誘惑あるいは試練という体験を、私どもが避けて通ることのできないこの体験を、聖書の御言葉によって見直す機会が今日与えられているんです。誘惑や試練に私たちが陥るということ、そういうきっかけに出会う わけでありますが、そしてそうなると私たちはすぐそれを悪と結びつけたくなります。サタンの仕業だ、サタンが仕掛けてきたみたいな言い方をすることがありますが、私たちの試練とか誘惑というのは神様の御手のうちにある出来事なのであります。すべてを奪われたヨブのように苦しみあえぎ、神様に感謝を捧げることもできないような気持ちにたとえ私たちがなったとしましても、その時も神様はヨブと共におられたんです。イエス様はどうだったでしょうか。荒野に連れ出されてサタンの誘惑を受けたんですけど、イエスも神様と共にいました。マルコはそこをこう書いていました。天使が仕えていた、天使がイエスに仕えていたのであります。これとの関連でもう一つ考えたいことがあります。それはこの後も私たちがお祈りをします主の祈りの中の言葉です。我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、こういう祈りを私たち毎週いたします。集まるごとにいたします。これイエス様が私たちに教えてくださった神様への祈りの言葉ですよね。一体この祈りは何でしょう。我らを試みに合わせるとは何でしょう。この試みという言葉も先ほどと同じギリシャ語の単語です。まあ、試みというと試練に近く受け取るわけでありますが、誘惑という日本語になっている主の祈りもあります。ですからやっぱりここでも誘惑と試練というのが区別しがたいものなんですよね。私たちは誘惑に非常に弱いです。私もそうです。試練に立たされた時逃げ出したくなるしくじけます。私たちがそういう弱い存在であることを主はよくご存知であります。誘惑に引きずり込まれてしまう私、ちょっとしたことでヨブのように嘆いてしまう私、別の言い方をすればそれだけ罪から自由になれない私たちであります。そういう私たちであることを主はよく分かっているんです。だからこそそういう私たちはこう祈りなさいとイエスは教え、私たちを試みに合わせないでください、この祈りを私たちはするのであります。この祈りは私たちに欠かすことができないのであります。イエス様の御言葉の中にもう一つ意外な一言を今日の文脈の中でご紹介をしたいと思います。つまずきは避けられない、つまずきは避けられない、こういう言葉をイエス様はおっしゃいました。試みや誘惑に遭うことは避けられない、そしてつまずくことは避けられない、それが私たちだけれども、何度も申しますがそういうきっかけは神様もお許しになっているんだと今日の御言葉から分かります。そこに神様が確かにおられるからです。つまずいてしまう私たちであっても、そういう 私たちのために主イエスが祈ってくださったのです。我らを試みに合わせず、悪より救い出したまえと。イエス様に教えられたように祈る私たちでありますが、イエス様もまた私たちのためにこの祈りを祈ってくれているんであります。試みにもろく、神様を信じていると言いながら信仰者らしくない姿をさらけ出してしまう私たちのためにこの主の祈りはあります。そしてこの祈りを主イエスも祈っておられます。サタンを前にしてイエス様は私たち同様、まあ弱腰な姿勢を示されました。石をパンに変えることができない姿をサタンに対して向けました。でもそれが神様の御心だったのであります。なぜなら試練の中にある姿こそ罪を抱えて生きていかなければならない私たちとイエス様が共にいることの証だからであります。弱腰に映るイエスのその姿こそ真の救い主の姿なのであります。試練に負けないくじけない心や奇跡を起こす強靭な精神力がなくっても主イエス様が共にいてくださるという事実は変わりません。四旬節、それはキリストの試練を覚える季節であります。私たちを試みに合わせないでくださいと祈るイエス様はその試みと苦難の中で救い主であり続けられたのであります。お祈りしましょう。愛する神様、私どもが考える救い主の姿とはおよそ真逆の姿を見せられたイエス様が今日の福音書の中で浮かび上がってまいりました。このイエスであるからこそ私たちの誘惑や試練に立たされた時でもイエス様は共にいてくださることを強く覚えることができました。どうか私どもの試練と誘惑の中にキリストの十字架がしっかりと見えてこの季節を生きていくことができますように、どうぞイエス様を通してあなたが私たちと共にいてください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。